9月16日土曜日午後正午になりました。虹ニコラジオ第7回目のスタートです。本日のパーソナリティは新高山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお届けしています。メッセージやリクエストはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。さて、3月より始まりましたこの虹ニコラジオですが、小平市立小平第二小学校は今年2023年に創立150周年を迎えます。記念すべき2023年をラジオ番組で盛り上げていこうという番組です。150周年の記念番組なので、1年間期間限定で毎回小平二小に関わるゲストをお招きして、これまでの二小を振り返ったり、今の二小の様子を伺ったり、次の200周年に向かっての未来を語ったりと、いろいろな角度から小平二小をお伝えしていきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。では本日のラインナップです。本日のゲストコーナーでは毎回小平二小のゆかりのある方々をお招きしていますが、お待たせしました、若草学級の皆さんを本日はお招きしています。お楽しみに。最後の情報コーナーでは小平二小の直近のイベント情報などをお伝えいたします。12時54分までの生放送を最後までお付き合いください。では最初のコーナー行ってみましょう。虹ニコゲストコーナー。さて、本日のゲストは先ほどもご紹介しましたから、しましたが、若草学級から素敵な二人をお招きしています。では、自己紹介お願いします。
6年若草の三浦理子です。
はい、三浦さんよろしくお願いします。そしてもう一人。
5年若草2組の矢野秀虎です。よろしくお願いします。
お願いします。このお二人に前半はお話を伺っていきます。さてさて、矢野さん、はい、今緊張してますか？緊張してる？
そんなにしてない。
そんなにしてない、はい、それは心強いですね。三浦さん、緊張してますか？
してません。
おお、二人とも緊張感ないということで、楽しくね、放送できそうですね。三浦さんはラジオに出るのは初めてですか？
はい、
初めて。矢野さんはラジオに出るのは初めてですか？
一回も出たことがありません。
お、じゃあ初めてですね。でも矢野さんはテレビには出たことあるんだって？
はい。
お、どんなテレビに出たんですか？
24時間テレビです。
お、すごいね。24時間テレビ、何か有名なタレントさんとも会ったと聞きましたけれども。
はい、中島健人君と会いました。
お、どうですか、かっこよかった？
で、あと、うん、入院してる時、仮面ライダーゴーストのオナリとジャベルに会いました。
おお、すごいね、いろんな人と会ってるんですね。でもラジオは今日初めてということなので、初めての体験、楽しんでください。では三浦さんに聞きます。若草学級ですけど、若草学級楽しいですか？
はい、
楽しい。
はい、
いいですね。矢野さんは若草学級どうですか、楽しいですか？
めちゃめちゃ楽しいです。お、
雰囲気はどうですか、矢野さん。若草学級、明るい、暗い？
明るいです。
みんな明るい。三浦さん、やっぱりみんな明るくて楽しい人たちばっかりですか？
うん。
ああ、そうですか。それはいいですね。じゃあ毎日学校行くの、三浦さん楽しいですか？
楽しいです。
おお、いいですね。矢野さんも楽しい？
楽しいです。
ああ、それは学校に行くのが楽しいっていうのは本当何よりですね。私もね、学校に行くのね、本当楽しくて毎日ね、元気に通っていました。ではそんな若草学級の先生について聞いてみようかな。三浦さんの担任の先生は何先生ですか？
島田先生です。
島田先生はどんな先生ですか？
優しい先生です。
お、優しい先生、いいですね。矢野さん、担任の先生は誰ですか？
大西洋平先生です。
大西先生はどんな先生ですか？
優しいです。
2人とも優しいんだ。おお、三浦さん、島田先生は優しいけど怒ったりする時もあるの？
ある。
ある？怒ると怖いですか？
怖い。
うん。どんなことで怒られたりしますか？
話聞いてないとか。
ああ、そりゃそうだね。話聞きなさいって怒られちゃうんだ。うん。
話聞いてと、
うん、言われることがあるのね。
あります。
はい。矢野さんは大西先生優しいっていうことですけど、やっぱり怒ることもあるんですか？
全然怒られません。
全然怒られない。それは 矢野さんが怒られるようなことをしないからですか。
はい。
おお。
怒られるのが優しい。
怒られるのも優しいんだ。ああ、それもいいですね。でもう一つ聞いてみようかな。もう一つ聞いてみようかな。三浦さん、学校で楽しいことってどんなことが楽しいですか。
授業です。
授業。何の授業が三浦さんは好きですか。
勉強です。
勉強。何の勉強が特に好きですか。
漢字と算数が大好きです。
お、漢字と算数が好きなんだ。それは素晴らしい。私はちょっとね、算数が苦手だったんですけどね、それが好きっていうのはなんかね、羨ましい、心強い感じがしますね。矢野さんは学校で楽しいことは何ですか。
友達と一緒に遊ぶのが楽しいです。
お、友達と一緒に遊ぶのが楽しい。どんな遊びをするんですか。
外で遊べないときは友達と卓球で遊んでます。
お、卓球。
外で遊んでるときはいつもボール鬼で遊んでます。
ボール鬼。卓球は学校で流行ってるんですか。矢野さん、
流行ってます。
あ、流行って、みんな卓球好きなんだ。
はい。
おー、ボール鬼っていうのはどういう遊びですか。
外でまず鬼決めして、うん、鬼決めが鬼になって走って、うんうん、友達にボールをぶつける。
ボールをぶつけるんだ。そうすると鬼が変わるのかな。
はい。
あー、それ楽しそうだね。でも今ね、夏暑くてなかなか校庭で遊べなかったりするから、じゃあ最近ずっと卓球ばっかりって感じかな。
はい。
そうですか。では三浦さん、さっき漢字と算数が好きっていうことでしたけど、漢字のどういうところが好きですか。
うん、簡単と難しいのが好き。
おお、簡単なのも好きだけど難しいのも好き。難しい漢字って三浦さん、覚えるの大変じゃない。
はい。
大変だけどその覚えるのが好きなんだ。
はい。
ああ、それはいいですね。あと算数も好きなの。
はい。
算数はどういうところが好きですか。
難しいところが。
お、難しいところがあえて好きなんだ。すごいな。難しいからやめちゃおうっていう気持ちにはなりませんか。
なりません。
なりません。おら、すごいな。それはなんか魅力があるんだね、算数。じゃあその答えが分かった時ってなんかスキッとする感じがするんですか。
はい。
うん、いいですね。矢野さんは、学校で好きな科目ってありますか。
科目って何ですか。
授業、好きな授業はありますか。
国語算数クラスで算数をやることです。
算数好きなんだ、矢野さんも。
算数と漢字です。
漢字。あら、じゃあ三浦さんと同じように漢字のどういうところが好きですか。
習ってる漢字です。
うん、習ってる漢字。漢字でもさ、矢野さん、難しくない。
難しくないです。
難しくないんだ。もうちょっと覚えられちゃう。
はい。
おお、素晴らしいな。算数はどういうところが好きですか。
早く解けちゃうんです、俺ら。
早く解けちゃうところが好き。
はい。
じゃあもう簡単簡単って感じで解けちゃうんだ。おお、すごいすごいすごい。
5秒で解きます。
5秒で解く。それはすごいな。もう私ね、算数がねちょっと苦手だったんで、今度矢野さんに教えてもらおうかな。一方で矢野さん、苦手な授業はありますか。
苦手な授業。
授業、勉強で苦手なものってありますか。特にない。何でも得意。
習字。
ん、あ、習字。習字がちょっと苦手。
はい。
なるほど。
あ、習字と図工かな。
図工も苦手か。なるほど。三浦さんはちょっと苦手な授業ってありますか。特にない。
ありません。
ありません。何でも得意。今矢野さんが習字がちょっと苦手って言ってたけど、三浦さんは習字は苦手じゃない。
好きです。
好き。お、それは素晴らしいね。図工も好きですか。
はい。
お、私もねちょっとね字があんまり上手じゃなかったので、習字はね少し苦手でしたね。でもね、苦手でも一生懸命練習すると上手くなるからね。矢野さん頑張ってください。
はい。
おい、じゃあ次にね、給食聞いてみようかな。三浦さん、給食のメニューで好きなメニュー、給食で好きなメニューありますか。
フルーツとか、
お、
魚とか、
お、
ご飯とか野菜と、
うん、
野菜、
うん、何でも好きだね。
うん。
フルーツの中で好きなものって何かありますか。
桃とか、
うん、
ブドウとか、
うん、
シャインマスカット
出ました。もうみんな大好き、シャインマスカット。
みかんとか。
うん、
美味しいよね。
みかんとか。
みかんとか美味しいね。じゃあフルーツ何でも好きなんだ、三浦さんは。
はい。
ああ、いいですね。矢野さんは 給食で好きなメニューはありますか？
27か28に出るす、セルフフィッシュバーガーか、うん、フルーツのいちごかスイカかブドウですね。
いちごかスイカかブドウ、ね、なんてフィッシュバーガーっていうのが27か28日に出るの、
はい、
毎月、
はい、
9
月のどっちかに。
あ、9月の27か28、ね、フィッシュバーガー、え、魚の
セルフフィッシュバーガー。
セルフフィッシュバーガー、ハンバーガーみたいなのが魚なんですか？
で、あと卵スープも好きですね、
うん、卵スープも好き。
シシャモも好き。
シシャモ、あら、魚も好きでいいですね。三浦さん、二小の給食は美味しいですか？
はい、美味しいです。
いつも全部食べちゃう？
はい。
ああ、素晴らしい。矢野さん、美味しいですか二小の給食？
はい。
残すことはありますか？
ありません。あ、でもゆかりご飯は残しますね。
ちょっとゆかりご飯はちょっと苦手なの？
はい。
あの紫色のやつ、
はい、
時々出るのゆかりご飯は？
たまに出ますね。
たまに出る。じゃあその時はちょっと残しちゃう？
残したり減らし、
あ、減らしてもらうのね。そうだね、給食委員にちょっと減らしてくださいって言えばね、減らしてもらえるもんね。おうおうおう。じゃあね、給食、みんなも給食好きって言ってる？若草の他のお友達も
言ってます。
本当？皆さん、みんなも給食大好き？若草の子供たちはみんな。
はい。
若草学級で人気のメニューっていうのは矢野さん何かあるか友達から聞いてますか？
まだ聞いてません。
まだ聞いてないか。なんか人気のメニューって三浦さん何かわかる？
人気のメニューはない。
おじさんはね、私はね、揚げパンとか好きだったんだけど、みんな揚げパンは好き？
好きです。
揚げパン出るでしょ時々。揚げパン、
あ、人気のメニューとドライカレーかな。
ドライカレーか。
カレーかな、人気のメニュー。
あとね、ジャンボ餃子が人気って聞いたんだけど、ジャンボ餃子って三浦さん知ってる？
初めて聞いた。
知らない？俺食べたことないかな。前にね、ここのね、別の番組で、ラジオ番組で栄養士さんに来てもらったことあるんですけど、人気のメニュー何ですかって3つ教えてもらったら、揚げパン、ジャンボ餃子、カレーって言ってたんだよね。
揚げパンとカレーは知ってます。
本当？ジャンボ餃子ちょっとね、じゃあ今度ね、気をつけて出てきたらね、美味しいかどうか試してみてください。
初めて知りました。
本当？必ずね、1年間の中でどこかで出るはずなので、何か出たらね、感想またね、改めて教えてくださいね、はい、さてさて、そういうお二人ですけれども、将来の夢を聞いてみましょうかね。矢野さん、あ、三浦さんの手上がったな。じゃあ三浦さん、将来何になりたいんですか？
レコードを作る人になりたいです。
レコードを作る人、珍しい。最近レコードって聞かないっていうか見ないんですけど、三浦さんの家にはレコードがあるんですか？
あります。
おお、レコードをかける機械もあるんですか？
はい。
おお、よく聞くんですか三浦さんは？家で
聞きます。
おお、いいですね。それは何、お父さんとかお母さんがレコードたくさん持ってるの？
いや、持ってません。
持ってないけど、あ、三浦さん自身、リコちゃんがレコードいっぱい持ってんの？
はい。
おお、どういう曲のレコードを聞いたりするんですか？
フィンガーファイブとか。
フィンガーファイブいいですね。
初めて聞いたな、これ。
おお、フィンガーファイブで好きな曲は何かありますか？
学園天国です。
学園天国ですか？ヘイヘイヘイヘイヘイってやつだね。
それも初めて聞いた。
おお、それはいいですね。じゃあそういうレコードを作るとか音楽関係の仕事をしたいんですね。やってみたいんだね、三浦さんはね、はい、いいですね、うん、矢野さんは将来何になりたいんですか？
仮面ライダージーンになりたいです。
仮面ライダーになりたいんだ。おお、仮面ライダー矢野さん好きなの？
はい。
おお、歴代の仮面ライダーの中で一番好きなのは何ですか？
ジースとガッチャードですね。
おお、それ今やってるやつ？
ガッチャードは今やってます。
おお、そうなんだ。
ジースはもう終わっちゃいました。
終わっちゃった。どういうところがかっこよかったですか仮面ライダー？
ジースは変身ポーズでピコンって鳴らしてて、
うん、
でガッチャードはこの変身ポーズ、う
ん、変身ポーズがかっこいいんだ。
どっちも変身ポーズがかっこいいから好きです。
じゃあそういうかっこいいポーズを決められる仮面ライダーになりたいんだね。
はい。
じゃあ矢野さん、相当練習しないとダメだね。ポーズとかね、アクションとかね、頑張ってね。
鳴らせない。
あ、鳴らせない。じゃあそこ鳴らすのところからね、やろうかね。 おじさんはね、本当にあの昭和仮面ライダーの世代なので、仮面ライダー1号2号を見ていた子供の頃はね。
電王じゃないんだ。
うん、大人になってから好きなのは電王。佐藤健くんがやってたね。はあ、あの桃太郎とか出てくるやつね。矢野くん知ってる？
あ、知ってる。
おお。
黄色と紫が好き。
そうそう。あ、黄色と紫が好きなんだ。おお。そうですか。じゃあ仮面ライダーになれるといいね。
金太郎ス、龍太郎スだっ
け。おお、よく知ってるね。おお。あとね、矢野さんは仮面ライダー、本当はなんか野球選手にもなりたかったんだよね。でも仮面ライダーに変えてきたのね。
はい。
野球選手にもなれたい気持ちもちょっとあるんだよね。うん。
ホームランも打ちまくりたいと
か。ホームランも打ちまくりたいか。まあまだまだ5年生ですからね。いろんな夢を持ちながら。
野球はやめとこうかなって。
野球はやめといて仮面ライダーの道を選ぶわけね。じゃあ頑張ってほしいね。三浦さんはだから音楽レコード関係もあれだし、歌も得意なんだよね。
はい。
うん。歌もチロッと歌ってみますか。
はい。
うん。何の歌が好きなんですか。
ね。うん。いろんな歌が
好きなんだけど、特に好きな歌、昨日私に聞かせてくれた歌は何だったっけ。
ね。
うん。
名残雪です。
名残雪。ちょっと歌ってみる。
はい。
名残雪。じゃあ三浦さんお願いします。
汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。
いいですね。そういう歌をいつもいつも歌ってるんだね。
好きな歌は俺もちょっとあるかも、
ね。何？どんな歌が好きなんですか、矢野さんは。
仮面ライダーギーツの映画で出てきたレザイアって歌が大好きです。
誰が歌ってるんですか、それ。
誰が歌ってるかは知らないけど。
おお、どんな歌？チロッと聞かせて。
守る守る財布に命かけて運持ちよさに。
おお、かっこいい歌なんだ。いいですね。じゃあなんか楽しそうな学校生活も伝わってくるし、勉強も二人とも大好きだしね。将来の夢もあるし、まだまだね、元気元気で若草でね、いっぱい勉強してくださいね。
はい。
で、今、二小は今年150周年っていうのを、三浦さん知っていますか？わかんない？
はい。
知ってる？矢野さん150周年っていうのは、若草学級でもなんか盛り上がっていたりしますか？今年の運動会も150周年記念運動会だったでしょ。
はい。
若草学級は運動会では何をやったんですか、矢野さん。
5年生は綱引きとかやってました。う
ん、
おお。
三浦さん、運動会では何をやったんですか。
あと100メートルも。
お、100メートルもやった。運動会もう忘れちゃった。
ソーラン節も踊りました。
おお、いいですね。
6年生の
ソーラン節。
ダンス得意。
ああ、ダンス得意。いやーもうね、二人、もう聞きたいことまだまだあるんですけれども、はい、そろそろお時間になってしまいました。本日前半のゲストは、若草学級のお二人、三浦理子さんと矢野秀虎さんでした。三浦さん、矢野さん、ありがとうございました。
はい。はい、
では、ここで一曲お聴きいただきましょう。愛で、みんなみんなが英雄。お聞きいただいているのは東京854クルメラ虹ニコラジオです。では本日後半のゲストをご紹介しましょう。大西洋平さん、小川陸さん、島田由美子さんです。3人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、島田先生。
はい。
前半の子供たちのあの応対、受け答え、いかがでしたか？
いや、もう本当に上手で。ね、昨日ちょっとだけお話をした時に、
はいはい、
いただかなかった質問もすらすら答えていて、
しっかり答えてましたね。
もう本当に立派でした、
ね、いやしっかりしてるなって感じでしたね、はい、鬼先生いかがでしたか、子どもたちの様子。
はい、もうちゃんと聞かれたことにしっかり答えて、うん、なんかもう僕の後ろで聞いてる僕がなんか元気もらった感じです。
あ、いいですね。岡先生いかがでしたか。
そうですね、私も隣で聞かせていただいていて、うん、本当に受け答えが上手で僕よりも上手なんじゃないかなというふうに思っちゃいました、
ね、もうちょっとね緊張して話せなくなる場面もあるかなって予想してたんですけど、そんなことは全然なくて、はい、もう自分の言葉であれだけ話してくれて、いや本当に素晴らしいお二人だったなと思います。では改めて、若草学級についてお聞きしたいと思うんですけれども、島先生でいいですか。若草学級というのはどういう学級なんでしょうか。
はい、
現在1年生から6年生の32人の子どもたちが在籍、はいはい、しております。その子どもたちを3クラスに分けて5人の担任で指導しています、はい、
どういう子どもたちが、入る、教室なんでしょうか、大西先生、学級なんでしょうか。
はい、まあ学習に、まあ、ちょっと難しさを感じたりですとか、なかなかすぐにこういろんなことに挑戦するのが難しかったりしたときに、うん、こう少人数でこうできることを少しずつ伸ばしていけるようにしていけるようにしています。
なるほど。私もね、昨日ちょっと覗かせてもらったら、みんななんか明るくて楽しい子どもたちばっかりっていうの、そんな印象があったんですけども、みんな元気な子どもたちばっかりですか、森先生。
はい、みんな元気よく毎日楽しく過ごしています。
いいですね。で、小川先生は昨年まで若草にいらっしゃって、はい、今聞こえと言葉の教室っていうのを担当されてるって聞いたんですけれども、はい、この聞こえと言葉の教室っていうのを少し教えていただいてもいいですか。
はい、聞こえと言葉の教室では基本的に1対1での指導を、週1回ほど行っていまして、はい、発音が苦手なことかは練習に取り組みながら改善に向けた学習をしたり、基礎音があることかとは基礎に向けての理解を深めたりする学習を行っています。
なかなかね、こういう教室があるっていうことを知らない人もね、たくさんいると思うんですよね。私はたまたま西尾出身なので、うん、若草学級もあったりとか、こういう言葉の教室があったりっていうのを知ってたんですけど、まだまだね、そういう学級がないと知らない人もいるかなと思って、改めてね、はい、そういうことをお知らせするっていうのも、いい機会だったなと思いますし、西尾にとってはやっぱりそういう特徴的な教室なのでね、いいかななんて思うんですけれども、若草を指導されてる先生っていうのは今何人ぐらい、あれ先ほど聞きましたっけ、32人子どもたちがいて、はい、先生方は何人いらっしゃるんでしょうか。
はい、5人おります。
5人で32人の方々をやっていて、はい、何か担当っていうのはそれぞれ決まっていたりするんですか。もう皆さん一緒に何か活動指導されている感じなんでしょうかね。
あ、そうですね、一応3クラスに分かれていまして、うん、1組担任の方、はい、2組担任の方、3組担任の方という方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、体育などは大西先生が1人で、うん、はい、その32人を指導されたりしています。
はい、普段の、活動っていうのは大西先生、どういう活動をされてるんですかね。
はい、クラス学習では自分の担当の児童をと一緒にその子の実態や習熟に応じた学習を進めています、うん、はい、またグループ学習ではその少し大きなグループでその実態習熟度別に一斉に同じ教材を使って学習を進めています、うん、また私は体育を担当しているので、はい、体育では32人一緒に同じ例えば跳び箱ですとかを、うん、通して活動しながらその子の、学習や課題に応じてちょっとやることを変えながら、はい、一緒にみんなで楽しく取り組んでおります、
う
ん、
いいですね。聞こえと言葉の教室では例えば具体的にどういう指導をされたりするんですか。あまり部屋に入って見たことがないので、何か知らない人にお伝えする一つでも何かあると教えてもらえると嬉しいんですけど。
例えば、うん、みかんっていう言葉をみたんってなっちゃう。家業とかが言えないお子さんとかはまずかっていう一つの単語音を言えるようにしてから、ほうほうほうほう、みかんとかっていう単語を言えるようにして、
なるほど、
だんだん難しく文章の練習だったり会話の練習を行っていく練習をしています。
あ、人によっていますよね。家業がなかなか言いづらい、僕もなかなか、言いづらい行があったりするんですけど、あ、そういうのを少しずつ練習しながら克服していこうという、あ、そういうことを、はい、部屋の中でマンツーマンでやられているわけですね、
はい、
やっぱり子どもの発達状態ってね、それぞれあると思うので、そうやって寄り添ってもらえると、そういう教室があるっていうのは心強いですね。一方で若草学級の中だけではなくて、他の、普通学級の子どもたちとも交流とか、島先生やっぱりあるんですよね。
はい、そうですね、うん、先ほども三浦さんや、はいはい、秀虎さんが言ったように、音楽、あ、ごめんなさい、運動会の、その、はい、種目などは、うん、みんな通常学級のお子さんと 同じようにやっています、う
ん、ね、先ほど三浦さんも、はい、ソーラン
節をやっている
とか6年生で踊りましたっていうふうにおっしゃっていただきましたけど、そういうところではあの交流があることによっていろいろな気づきがあったりあるわけですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、特にあの二小のように若草学級もあり、はい、あのそして通常学級と同じ学校にこのあるっていうことで、はい、それぞれの学級の子どもたちにとってお互いにこう有益だなっていうのはとても感じています、うん、はい、有益っていうのはどういうことかというと、お互いの存在を知ること、
はい、
社会にはいろんな子がいるっていう感覚の、うんうんうん、まずは素地を作るということ、
はいはいはい、
ね、まあ、みんなやっぱり得意なこともあるし、うん、やっぱり不得意なこともあるよねって、はい、お互いに助け合いながら、まあ、暮らしていくことが気持ちよく過ごせていけるんじゃないかっていうような、はい、こう感覚が子どもたちに根付くことを私たちは期待しています、う
ん、ああ、実は私2小1中なので、うん、2小で若草があって、あの1中にもそういう教室があって、ああいう子どもたちとあの一緒に過ごすっていうことが当たり前だったんですよね。遠足も一緒だったし、林間学校も一緒だったしっていうことで、それが高校に行ったらああいう学級があるっていうことを知らない人がいっぱいいて、それに逆に驚いてっていう、うん、そうするとそういう人たちってやっぱりちょっとなんでしょうね、距離感を持って接する感じがあって、あのそれがなんでかなってわからなく、僕はその時よくわからなかったんですけど、僕は当たり前のようにああいう子どもたち、ああいうって言ってるんですね、あのみんな一緒に活動してたっていうことが自然になんでしょうね、身についていたっていうことが、あの私の経験の中ではあの大きかったなっていうふうに思うんですけれども、大西先生、そういうところであの通常学級の子どもたちとの交流ってやっぱり大事だなってお考えになりますかね。
はい、私は、去年度はあの、
うん、
通常学級の2年生を担任していまして、
うん、
今年またあの若草にお世話になることになったので、
はい、
やはり一緒にこう、うん、学年を通してあの活動していくことで、うん、こう例えば運動会一緒に取り組んでいく中で、
はい、
あこういうのが得意だけどこういうのも苦手なんだなとか、
うん、
そういうのが分かってきてこう声をかけてくれたりとか、
はい、
まあ、一緒に今度はあこういうのが得意だから真似してみようとか、うん、そういういろんな気づきやこう思いやりがこう根付いていくといいなと思います、
うん、あ、いいですね。やっぱり小川先生もそういう思いってありますか。
そうですね、私も小山さんと同じで小中に特別支援学級がある学校で過ごしてきたので、
うん、はい、
やっぱり周りに知らない子がいたことに驚きだったので、やっぱりその理解学習というのは大切になってくるのかなというふうに思います、う
ん、ね、だからやっぱ子どもの頃から普通に接していれば、子どもの頃ってあまり垣根がないと思うので、うん、そういうところから一緒に過ごすと、あなんかいつの間にかその感情のまま大人になるような気がするんですよね。なので二小の環境ってすごくいいなと思っていて、だから今日もね、ああいう2人すごく元気だったしね、漢字が好きなんて言われちゃうと、僕漢字が不得意なのに、ああいう、ね、子供たちに漢字大好きですなんて言われちゃうと、あ、僕もなんか頑張らなきゃなって思う気持ちにもなったりしますしね。すごくお互いこう成長できるような感じがするんですよね。やっぱそういう効果って島先生あると思いますっていうか、感じられることありますかね。
そうですね、やはりお互いにこう、うん、まあ、刺激のような感じでね、
はい、
通常学級の子たちもその彼らを見て、あ、こういうふうに手助けしてあげたら、うん、あ、この子は喜んでくれたっていうふうなことでね、はい、自分の喜びにもきっと返ってくるだろうし、うん、で、そうやって手を差し伸べてもらった若草の子たちも、あ、こうやって手を差し伸べてくれる子がこう僕の周りに、私の周りにいるんだっていうことで、うん、
はい、
とてもこれからも前向きに生きていけるんじゃないかなと思います、
うん、本当人はね、一人で生きられるので、そういうお互いの関係の中でっていうのがね、こういうところも気づいていただけるとすごくいいなと思います。大西先生は昨年通常学級で若草にこう移られてきて、なんか若草に来てこう楽しいなと思ったような経験ってございますか。
そうですね、去年もこう、うん、2年生、去年は私2年生を持たせていただいたんですけれども、はい、まあ、いろんな子どもたちもいる中で、まあ、若草学級ですと、まあ、自分の持っているグループとかが少人数になりますので、
うん、はいはい、
まあ、よりこう 深い深くというか、うん、こう細かくその見てあげられるというところがいいのかなと思うので、はい、こう学習の中で例えばこうより早くこう、うん、困り感とかこういうのが得意なの好きなんだなっていうのにより早く気がついてあげられて、
なるほど、
まあ、そういうのを一緒にこう生活していく中でこう話したりできるところは、うん、あの楽しいのかなと思います。
あ、いいですね。言葉と聞こえの教室ではなんかこう楽しかったっていうか、あ、なんか嬉しかったなっていうこと、小川先生何かありますか？
はい、ですね、私も今年度から言葉の教室させていただいていて、うん、少しずつ言葉が改善していく様子を間近で見ることができるので、はい、それは楽しさの一つだなと実感しています。
やっぱ子どもたちのその成長の度合いってすごいですかね、はい、あっという間に吸収して、
そうですね、どんどん吸収して自分でも頑張って練習してくれるので、うん、どんどん治っていっちゃいます、
ね、あ、いいですね。若草の子どもたちのその成長度合いっていうのも篠山先生やっぱすごいんですよね。
そうですね、
できなかったことがいつの間にかこうどんどんできていくっていう感じなんでしょうかね。
はい、あの、ま、特にね、あの若草学期は1年生からまあ6年生までこう6年間見ることができるお子さんもいるわけですね、はいはい、6年生、あ、1年生で入学、はい、はい、若草でしていただけると、はい、ということでやっぱりその6年間の中で、うん、やっぱりあの、あ、前こうだったね、あ、前はこうだったのにいつの間にかできてるねっていう話を、うん、やっぱりあの担任の5人の先生でできることが、はい、何よりも、はい、楽しいです。
いいですね。そうかそうか、通常学級だと1年ごとにこう担任向かって、うん、で自分も違う学年に移ったりして6年間1人の子供をこう見ることっていうのは少ないかもしれないですけど、若草学級だと本当に1年から6年までずっと1人の子供の成長を見れるわけですね。ああ、そういう、なんですかね、発見、いろんな気づきもあるんだろうな。で、改めてですね、あの、二小今年150周年なんですけど、150周年で、若草学級の子どもたちもいろいろ関わりが、大西先生、あるわけですよね。
あ、はい、あります。
どういうことを若草の中では取り組んでいらっしゃるんですか？
はい。150周年の記念展覧会に向けて、お誕生日おめでとうケーキを共同で作っております。また、子どもたちにあの11月18日、はい、土曜日に配られる記念紙のページ作りをして、うん、あの若草学級が、まあ、昭和37年にできたことを知ったり、うん、知りました。で、まあ、長い歴史がある若草学級を誇りに思う気持ちが芽生えてきたかなと思います。
やっぱり子どもたちその150周年という受け止めいろいろあると思うんですけど、やっぱり楽しみにしている部分というのは島先生あるんでしょうかね。
あ、
何か今全体的になんか150周年ってなんか盛り上がってる感じがするじゃないですか、二小の中で。やっぱり若草の子どもたちもそれしっかり受け止めてっていう感じなんでしょうかね。
あ、そうですね、うん、はい、こうやっぱ150という、ね、数字が、うん、まあ、あまりにも大きいので、はい、こうちょっとこうイメージできないお子さんもいるんですけれども、うん、でもね、やっぱりあのなんかこう目に見える形で150個何かをこう並べたりすると、
はい、
あ、これだけ二小は続いてきたんだっていうね、はい、気づきがあって、こうこれからもね、どんどんいろんなイベントがあるというふうに聞いていますし、はい、あのお祝いの歌なんかもね、は
い、
先ほあの最近は練習し始めまして、
あ、いいですね、はい、
はい、とても楽しみにしています、
うん、確かに150って私も言われてもなんかすごい遠いっていうか大きすぎてちょっとね捕まえない感じがするんですけれども、その辺に子どもたちいろんなことを感じているんだろうなというふうに思います。でそういう瞬間 に、ごめんなさい、小川先生、この二小にいるっていう個人としてなんか嬉しさっていうのもあるんでしょうかね。
そうですね、私も若草の子供がケーキを作ったり記念書を作ったりという活動をしているということを聞いていく中で、やっぱ嬉しさというものは感じさせていただいてます、
ね、150周年のタイミングでその学校にいるっていうのも島先生巡り合わせとしてあのなんか嬉しいっていうか、
はい、
ありがたいですよね、
もう本当に特別なことだと思います、
うん、大西この150周年っていうのはどう受け止めていらっしゃいますか、個人的に。
個人的に、はい、はい、やはり、まあ、多分おそらく、まあ、なかなかこういう大きな行事といいますか、その節目にこう、うん、会うタイミングってなかなかないと思うので、はい、やはりそういう場に、しかもあの私もずっと小平に住んでいるので、その自分の地域にずっといた小学校の周年に立ち会わせていただけるっていうのは、うん、とてもこうなんか嬉しいなという気持ちでいっぱいです。
そうですね、 なかなかそのタイミングで移動しちゃってればね、立ち会えないし、で150っていうなんかこの霧のいいところにいるっていうのはね、なんか嬉しい感じがしますよね。でそろそろお時間になってきてしまいましたので、ラジオを聞いている子どもたちに、お一人ずつメッセージをお願いしたいと思いますが、でははじめに小川先生、ラジオを聞いているリスナー子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、先生は今聞こえた言葉の言葉の教室の先生として頑張っていますが、みんなが頑張っている姿を見たり話を聞いたりするとすごく嬉しいです。
はい、ありがとうございます。では、島津先生、大西先生メッセージ、じゃあ大西先生メッセージお願いします。
はい、これからも若草学級のいろいろな人たちや通常学級の人たちと関わり合いながら、うん、一緒に成長していきましょう。
お、ありがとうございます。ではお時間となりました。本日後半のゲストは、島田由美子先生、大西洋平先生、小川陸先生の3人でした。3人ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、ここで一曲お聴きいただきましょう。二章といえばこの曲、アルケミストで、あの空。お聴きいただいているのは東京854グルメラ、虹ニコラジオです。では、二章の情報をお伝えする虹ニコ情報コーナーです。このコーナーでは、小平二章の最新情報などをお届けします。今日は先生方にお伝えしていただきましょう。では、はじめに大西先生、お願いします。
はい。この虹ニコラジオで何度かご紹介していますが、10月31日火曜日は虹ニココンサートの開催日です。2階席は保護者の皆様や同窓生の皆様、地域の皆様にご用意しています。保護者の皆様には今月中に通知をお配りします。同窓生の皆様、地域の皆様はぜひ学校にお申し込みください。詳しくはこちらも150周年ウェブサイトをご覧ください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。先ほどかけたね、アルケミストもね、登場するっていうことですので、ぜひぜひお問い合わせください。ではもう一点は、小川先生お願いします。
はい、続いて150周年記念品のお知らせです。いくつかご用意していますが、その中で今日は5枚で1組のステッカーをご紹介します。
はい、
若草主任で記念品作成チーフの和田先生が考えました。虹ニコちゃんやドッカンちゃんのキャラクター、色や形、大きさも様々です。5枚1組300円で販売します。詳しくは二章の150周年ウェブサイトでご案内しています。
いやー、私実は昨日校長室でね、ステッカー見せていただきましたけれども、虹ニコちゃんとドッカンちゃんとね、なんか素敵なステッカーにね仕上がっていますので、ぜひ皆さんこちらもお問い合わせください。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、ここでメッセージをいただいているので紹介しましょう。ラジオネーム熊野熊さん、こんちくま、小学校がすごい。自分の通っていた学校でも放送部はあったけど、世界発信だからね、プラプラから拝聴できるしっていうメッセージです。愛知在住ってことですか。愛知県で聞いていただいているんでしょうか。ありがとうございます。次に、ラジオネームムフさん、若草学級のような特別支援学級の存在が当たり前になったらいいなと思いますということです。いや、本当にそう思いますね。ぜひぜひ身近な存在に感じていただければと思います。メッセージありがとうございます。もう一つ、ラジオネームジミーさん、あ、ジミーさんいつもありがとうございます。お疲れ様でございます。今日は宣言帳でかけてますということです。ジミーさん、移動式のねキッチンカーでカフェをやられている方ですけども、カフェ運営、営業中に、このラジオかけていただいてるんですね。ジミーさんいつもありがとうございます。以上メッセージの紹介でした。あ、もう一つあるのかな。じゃあまたそれは後ほどご紹介しましょう。ということで、エンディングに入っていくわけですけれども、スタジオには3人先生方残っていただいているので、少し感想を聞いてみましょうかね。小川先生、ラジオ出演初めてということでしたけれども、やっぱ緊張感いっぱいでしたか。
そうですね、すごく今もですが緊張しました。
本当にもうなんか、聞こえと言葉の教室ってね、あまり知らない、学級について教えていただいて、初めて聞く方たくさんいたと思うので、よかったかなと思いますね。大西先生も緊張されていますのでしょうか。
はい、とても緊張しました。
はい、今終わってみていかがですか。
はい、いや、ね、前半の三浦さん、矢野さんがしっかり喋れていて、うん、改めてすごいなと思いました。
本当すごかったですね。島田先生はこういうラジオ番組って初めてですか。
はい、初めてです。
あまり、はい、緊張しているようにはお見受けしませんが、いかがでしたでしょうか。
はい、2人よりはもしかしたら緊張はしてなかったかなと思いますが、うん、はい、でも本当にいい記念になりました。ありがとうございました。
いや、こういうラジオ番組なんてなかなかね経験することもないと思うんですけども、こういうところで、ご自身もこう発言したり、やっぱりあと子どもたちがああいうふうにしっかり話してくれる様子を見るっていうのは小川先生嬉しいですよね。やっぱりね、
そうですね、本当にハキハキと話してくれたのが嬉しかったです、ね、
若草さんの他の子どもたちも聞いてくれてますかね、うん、大西先生。
はい、教室でもお知らせしてきたので、うん、きっと聞いてくれてるかなと思います。
じゃあこの連休明けの反応が島田先生ちょっと楽しみですね。どんな感想を子どもたちから聞けるのかどうでしょうかね。
そうですね、火曜日に子どもたちに会うのがとても楽しみですね、うん、はい、
いや予想以上に本当子どもたちがしっかり答えてくれましたし、なんかねこれからなんかもっともっと盛り上がっていくのかなっていう気がします。先ほどお聞きできませんでしたので、島田先生に聞いているリスナーに向けて、あ、子どもたちに向けてメッセージをここでお願いできますでしょうか。
はい、わかりました、はい、では二小の皆さん、一学期は運動会で150周年の取り組みをしましたね、うん、2学期はさらに盛り上がっていきましょう。まだまだ新しいイベントがたくさんありますよ。ぜひ一緒に楽しんでいきましょうね。
いやー、ほんと下半期も楽しみですね。下半期はまた行事も目白押しだから先生方も鬼先生忙しくなるんですよね。
そうですね、はい、宿泊学習などいろいろなイベントもありますので、うん、頑張っていきたいと思います。
学習発表会も今年はあるんですか。
はい、展覧会を、う
ん、展覧会なんですか、はい、じゃあ展覧会に向けての制作もこれから佳境に入ってくるということなんですね。
はい、そうですね。
ああいうものづくりってやっぱり子どもたちは好きで前向きにやられるんでしょうかね。
はい、そうですね、没頭して、うん、はい、その作品作りに頑張ってくれる姿をまた見せてくれることだと思います。
なるほど。聞こえと言葉の教室は通級なので二小在籍ではないから、直接的にはそういうイベントには関わることは少ないんですかね、小川先生。
そうですね、やっぱり他校から来るお子さんもいらっしゃるので少なくはなってしまいますね、
うん、でもそういう学校行事ってなると小川先生もワクワクしますよね。
そうですね、やっぱり子どもたちの様子をたまに見させていただいたりするのでワクワクしています私も、
うん、これから宿泊があるんですか、
はい、
宿泊は若草 どちらに行かれるんですか。
はい、若草は毎年ですね1年生から6年生まで八王子の高尾に1泊2日で、
うん、高尾に行くんですか、
はい、いまして、うん、高尾山に登って体力作りをしたり宿舎で生活をしたりする中で自分のことは自分でする力を身につけています、
うん、なるほど。それ1年生から6年生まで一緒に行かれるんですか。
はい、そうです、若草の、はい、
じゃあ先ほどの32にみんなで行って、
は
い、
そうです
ね、いや楽しいけど、はい、先生方はまたいろいろ大変ですけど、でもその一泊の中でやっぱり子どもたちの成長っていうのは大きなものがあるんでしょうかね、島田先生。
はい、そうですね、うん、高学年は特に、うん、みんなの前で会の司会をやったりとか、はい、自分の今回の宿泊に向けての思いとか、うん、最後には感想を述べたりする子もいまして、はい、そういうところで、あ、みんなの前で堂々と喋れるようになったねっていう、はい、また嬉しい成長を見せてくれます。
じゃあ教室とはまた違う舞台で違う経験ができて、またそういうところからそういう場だからこそこう殻を破れるっていうか、こうステップが上がれるっていうことになるんでしょうかね。本当子どもたちね、宿泊楽しみにしてると思うので、元気に行ってきてもらいたいなと思います、もう一つ、メッセージが来てましたので紹介しましょう。ラジオネーム若草の野口さん。若草の皆さん、ラジオ出演お疲れ様です。若草学級の素晴らしさをいっぱいお話しくださってありがとうございましたということです、野口さん、関係者の方でしょうか。
はい、
ね、ではこうやってまたね、感想をお伝えできればなというふうに思います。 では、虹の子ラジオそろそろお別れの時間です。パーソナリティは進行山、ミキサーは大和明子、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は10月21日土曜日正午からです。お聞き逃しのないように。では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い3連休を。バイバイ、さようなら。